本州のへそ、長野県小川村よりお届けする地域コミュニティ番組、小川村の人々です。はい、今回は一緒にやってるかなえちゃんと、スケジュールがちょっと合わず、僕一人バージョンになっていますが、今回は道の駅にある食堂あじさいの経営をされている小松浜江さんにお話を聞いています。浜江さんの東京時代のお仕事のことや、アジサイをやることになった経緯など、お話を聞いています。今回の前編では、小松さんの東京時代での話をメインに聞いています。それでは、お聞きください。
はい。
どっからがいいかな。まあ、じゃあさ、最初からいきますか。ありがとうございます。
最初からね。
はい、もともと小川に生まれて、
小川市社議です。
あ、市社議なんですね。
市社議ね、今もう本当にね、
あ、市社議なんだ。
そう、誰もいなくなっちゃったところで、本当にね、中村っていうところで、小川木村のちょうど反対側、向かって右側っていうか正面がね、中村っていう集落なんですよ。当時は14、5軒あって、私生まれたのが昭和24年なんですけれども、その当時本当ににぎやかで50世帯ぐらい山の中全体であったんですよ。
シャリ全体で、
全体で。それで私いつも計算するんだけど、ざっと1軒のうちで最低6人ぐらいはいたのね。でじいちゃんばあちゃんいて、そのところ10人ぐらいもいたし、だから本当にマックスの一番いた時はもしかしたら400人、500人近くはね、
すごい
すね、あの山の中
に、ね、
住んでた時代が、それがね、私24年生まれで、うん、村のあれの中だとね、24年っていうのが一番マックス の人口の一番頭だったんです、
ね。ああ、そうなんですね。
だから本当にね、一番ピークの時に生まれてるから、ね、
はいはい、
そういう中で生まれてきたから、
ね。ああ、じゃあ本当に一番多かったんですね。
で、学校も、分校が、
シャギに。
シャギ文庫って、まあ、村中に何箇所も文庫って昔あったんですよ。
あ、
それこそ、おでん山から、
ね、ああ、
そうですね。いろんなところに、北山の方もね、はいはい、そういう時代だったので、そういうところで育ったから、もう本当に子供たちは多いし、
で、シャギで、じゃあその文庫で学校は子供何人ぐらいいたんですか？
3年が文庫で、
うん。3年生まで、
で、本校が4年生から交流して、高府行くようになって。
分校で何人ぐらいいたんですか、当時。
分校はね、1年生から3年生まででも、30人までいなかったかな。
うん。
本的30人近くいたかな。
はいはいはい。
そういうね、時代だった。
それってあれですか、やっぱ低学年は通うのが大変だからっていうことで、
あれなんですかね、分校。うん。ね、ちょっと複式学級でね、先生もね。
あ、そうだった、
ね。うん。だから1年生、うん、2年生、3年生が一緒かな。先生が両方見てくれて、同じ教室の中でやりながら、そういうね、時代をね、一番本当に。
じゃあその24年がピークで、もうそこから
だんだん減ってきてるから。
減ってきてて。で、今や、シャギは何軒になるんですか？
今ね、その中村ってところは多分一軒、宮島進君って知ってる？
あ、わかんない。
知らないか。うん、そこが一軒、ご夫婦でいろいろいるだけで、今住んでる人がね、それで、久田はじめさんとかジェシカさんの旦那さんね、あの人たちの集落も多分、この前8人だか国集まってくれ、全体でローガル30人い
ない ので、きっとね。じゃあ、全盛期の10分の1以下ぐらいに今なっちゃって。
10分の1どこじゃない
よね。じゃないね。
そうなんですね。なんか今考えてもね、こんなことになるなんて思ってもなかったし、
そうですね。
そこで中学、高校卒業するまでいたんです。
仕上げにいて、
ね、
はいはいはい、
それで中条高校行って、
はいはい、
中条高校3年でね、
その
後もうジャインホーラーそんな時代だから、私なんかも田舎の人間でね、就職するっていう、まあ、学校行くったってそういうあれもなかったし、何もなかったし、勉強しながらだからそのまま高校卒業して、どっかに就職しようって言った時に、やっぱ県内いるよりは昔当時はね、もうとにかくそのなんだろう、こういうところにいるのが嫌で、
あ、
早く外へ出た
りして、ね。まあそうですよね。
若いからね。
そうですよね。
それで、ね、高校卒業して、私、神奈川県のね、NEC って会社入ったんですよ。
あ、そうなんですね。
それも集団で皆さんね、そういうような知り合いもいたわけじゃないんだけど、とにかく出たいっていうし、それで NEC にね、電子部品っていうか、 通信関係のところの、はいはい、あの所なんだけど、そのところで1年間はやってみたの、
うんうんうん
ですね、だけどやっぱし基本的にあの座ってね、そういう、うん、なんだろう、一日じーっと黙ってしてる仕事ってのは私に向いてるんですよ。
あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。
そこもね、寮生活がね、女子の寮があって、600人一つの、ね、寮に入ってて。
神奈川のどこだったんですか？
神奈川の下北沢っていうところで、
ね、下北沢、
橋本と南橋本、あの辺に近い
とか。あ、そうなんですね。
もう今ちょっと私も何十年も行ってるんで、暮らしがドロになっちゃって、
はいはい、じゃあ大きい工場があったんですね。
そうそうそう、その辺はあの工業地帯だったとか、
うんうんうん、
三菱のキャタピラがあったりとか、
うん、
いろんな会社もあって、
うんうんうん、なるほど。1年もういいやとこんなってそうなんですね。
それでもちょっとね、やっぱりね、うん、あの行くところって今みたいにどこでも自分で探していけるような時代じゃないし、うん、私もその親戚がね東京にいたりして、
うん、
でちょっと手伝ってくれないかって言って電気の工事屋さんやってたりしてて、
ね、
で馴染みないからって言って、はいはい、じゃあ自由になれるなっていうのって、
はいはい、
それでそこでねしばらく。
あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。
それが6畳で20畳ちょっとすぐらい。
でもそこからずっとでも東京っていうか。
東京そうです。東京に移っちゃって、足立が拠点が多かったんだけども。
足立？
足立。
あ、そうなんですね。
足立の方が長いことね。
はいはいはい。
20歳ぐらいからいたから。
じゃあもう戻ってくるまでずっと東京にいたんですね。
そうですね。東京で年間ちょっと行ったことあるんだけど、こっちあったりしたものだから、
はいはいはい、
それはね。だけど大体足立が大体来てるっていうかね。
そうなんですね。
何十年も昔の話だから、
ね。何年まで東京、あ、というかこっちにじゃ帰ってきたのは。
帰ってきたのはね、私がそのずっと行って結婚して、まあ、子供たちもね、みんなあれあれなんだけど。
結婚は東京で向こうでされたんですか。
はいはいはい。
向こうの方と？
あのね、東京で知り合ったんだけど、主人は、ね、秋田の人だった
の。あ、秋田なんですね。うん、
私ね、そんなことで、ね、建築の方の仕事やってたから。
はいはいはい。
それで結婚してその仕事をね、うん、一緒にやるようになって。それでだんだんだんだんその、
なんか、
はい、どうぞ上がって、うん。だんだんやっぱしね、あの小向けの仕事最初やってたんですよ。小向け上げて。うん、だけど住宅やるよりもその東京って結構仕事もいろんな仕事あるじゃないですか、
はいはい、
そうすると店舗関係のね、
うんうん、
店舗のいろんな出店でやる時代だったので、大きな設計事務所さんの下請けで入って、はい、下請けでね、それでいろんなところ、それこそ全国じゃないんだけど、それこそね、名古屋から静岡ずっと上がってきて、富山ぐらいまでからずっと来て北海道まで、店舗屋さんの仕事ずっとね、
その新規の店舗を、
その新規もあったし、リニューアル改修
改修もあって、
それであのいろんなところで出店で、ね、そういう時代だったから、それに伴ってね、あのあれなんです、いろんなところにね、
あ、そうですか、
職人さん連れてったり、
あ、そうですか、
工事のね人を連れてったりして、ね、うんうんうん、それでその仕事をだんだんやるようになって、それが昭和602、3年ぐらいかな。
それ旦那さんが独立したっていうか、
そうですね、
仕事を始めて、
してて、
ね、
人も大勢になっちゃって、それでいろんな仕事やるようになった。だからもう本当に私も一緒にそれについて行って、現場行って、はい、一応ね管理みたいにあの設計屋さんと打ち合わせして、
現場監督みたいなことやったんですか。
そうそう、監督ってそんな大した監督じゃないけど、現場のね部署部署で全部打ち合わせしたりして、職人さんみんなね手配して連れてったり、
うんうんうん、あの自分でね、
うん、そんな風にしながらで、あの外で出てることすごく多かった。
結構面白かった。
そうですね、
あちこちですね、
それ結構予算も皆さんほら当時だから出たし、
うんうん、
それこそね、あの一番はね、なんだろう、とビジネスホテルを泊まってくれるのを経費まで出してくれたんですよ。
お
あと、まあ、夜仕事がない時は、はい、結構地方都市行っていっぱい飲んで、
う
ん、
ああいいですね。
それでまたね、
楽しそう、
そんなどんちゃん騒ぎになってるから、もうそれこそ
土産
なんかだってみんな流れちゃうよね。そんな時代だった
のね。まあでも勢いあった感じですよね。
そうそうそう、うん、その代わりも皆さん寝る時間もなくって、
もうがむしゃらに働いてね、
私はね車を運転しながら後ろでね、ワゴン車の中でちょっと移動する間寝ててみたいなところとか、あとはねちょっとやっぱりね、昼間他の方行っても夕方早めに帰ってきて、本当ね、あのデパートなんかも10時閉店だとそれから工事入るんですよ。
おーおーおー、うん、
だ からそれから現場職人さん入れて、
いやいやいや
朝までの間にやって、また仮学校行ってね、
なるほど、
それでまた翌日とちょっと違うとこ行って
昼間昼間で別ですごいですね。
そういうね、あの、本当に変化のある仕事やってきたんです。今考えるとね、あんなことよくできたなと思うんだけれども、
お店、その、まあ、小売店さんとかデパートとか飲食店とかも
やった。そうそうそう、いろんなお店やりました。
で、店舗がメインでやった
。一番面白かったのはサラ金のね、あの、撤去する工事
何が面白かったんですか？
あの、面白かったっていうかね、うん、ちょっと変わった仕事だった。
ああ、そういうことか。
工事だけだけどね。
はいはいはい。
昔東京ってサラ金屋さんいっぱいあって、駅の東口西口何とか口ってあったじゃないですか、うん、
ありますね。
いや、そういうところをね、あの金融庁のなんか指導課なんかあって、うん、縮小しなきゃいけない時代があったんだよね。
あ、そうなんですね、
それを全部壊す仕事をね、
はいはいはい、
どこどこ店どこどこ店ってもうリストもらって、うん、それであのスケジュールをねもらってその通りに、ね、やってくるんですよ。もう作るより壊すの簡単だからねで買い手屋さんも一緒に連れてって
はいはいはい、
それでそこでねちょっと管理しながらやって、で管理をみたいな、それがそれこそね百何十件ずいぶんあったんです。ちょっとの間2年ぐらい、1年間に50店舗から
壊しまくってたんです
ね。壊す時代があったの、作るよりも。やはり1ヶ月に4店舗ぐらい壊した時あるからね。
なんかそういう指導だったんですね。
そう、制
作の指導っていうかね。
ローンズワールドっていうね、私たちがもらったあの、竹藤とかいろいろあったじゃないですか。
うん、ありますね、いっぱいね。
今もよくわかんないけど、うん、そういうね、ローンズワールドっていう会社のね、それが結構ね、メインだった。
へぇー、あ、そうなんですか。
そんなことやったり、うん、あとはそのデパートの中の、そういう高級ブティック、
うん、
ね、それこそそういうところのね、あのリニューアル、ただお金があったから毎年みたいにデパートも壊して作り壊して作り、で高級なものやってたじゃないですか、はいはい、ブランドものばっかしだったから、そういうところの出入りをやったりとかね、あとはねヨドバシカメラ、
はい、
新宿 の、はい、あの駅前でねそれこそ10時になると閉めて朝10時までオープンまでにとりあえず一晩できる仕事やってまたオープンさせてみたいなね、そんなんでね、もう本当工場もあの埼玉の越谷に作ってあったんですよ、木工場。これ今これよりちょっとねちっちゃかったんだけどいろんなも揃えて、地元の人たちからそういうカウンター作ったり、はい、あのほらお店の仕事やってるからレジカウンターと陳列棚とかね、
はいはい、
フィッティングルームのあれを作ったりとかそういうのをね、もともと親元がそれをやってたんだけど、
あ、
親元
もね、
ちょっとやっぱしあの自分のところで抱えきらないんで、あのね、これ手放すんでって言った時に、じゃあどうなるかって声をかけてもらって、
あ、そうなんですね、
じゃあやりますって言ってね、レジ台とかね、いろんなものをね、職人、立派な職人さん昔いたんですよ、やるようだけど、お金かかって手間かかるからね、いいものを作るんだけれども、
はい、
そんなところでね、そういう職人さんが抱えてね、
出
てるから、
じゃあそこは別で工場は木工の工場は工場で別で職人さんがいて、いて、
それと合わせて棚板とかねテーブルとか陳列のものいろいろね、
あ、やったり、じゃあ結構あれですね、その手広くねやってたんですね。
そう、だから金物のこういう今でこそねそういう既製品あるけど、ああいうものとか陳列でも何もないじゃないですか、そういうものを手配したりとかね、みんなそういうステンレスの加工する業者さんとかも全部抱えて、
あ、そうですか、あのイルミネー
ションネオンとか、あのねいっぱいお店だから、
え、こっちのじゃあ小川にある今この木工施設っていうのは、
埼玉は手狭になっちゃって、それでいろいろ手が間に合わなくなっちゃって、人も間に合わないし、じゃあこれでね、こっちあのやろうって言って、それで
作ったんですか。あ、そうなんですね。
そういうあれがあったんですけど、
はいはいはい、じゃあ こっちでもその木工場としてしばらくや
っ東京送ったり、それこそ
おじゃあ小川工場みたいな感じで、
そうそうそうそう、越谷持ってって、越谷からいろんなとこ持ってったりその長野から直接ねあの持ってって、いや昼やることはねなんかねまたバカみたいにやったんだよね、バブルの時代
イケイケでイケイケで、
そう、業者さんもみんなね時代だったし、それこそね 僕の仕事平気で入ってくるような時代だったから。
いやいやいや、そうなんですね。
ね、一棟まるまるね、そのリゾートマンションやってくれなんて言って、そのリニューアル引き受けたりとかね、営業もいたんです。そういう営業もね、設計事務所も一応ね構えて、設計は設計
事務所。すごいですね。え、じゃあ、うん、何人、え、会社でやって。
会社で50人まで。
50人の会社
そんな規模でやってたんだ
け
ど、でもだんだんバブルはじけてきたりして、ね、
はいはいはい、
だんだん大変になってきたので父が亡くなっちゃったんです。
あ、そうなんですか。
平成5年に亡くなったから、一番もまだね、あのはじけるギリギリのところ、
あ、うん、そうだったんですね。
じゃあ一番いい、やることはちょっと大変だなっていうことで、はいはいはい、だんだん縮小してきて、うん、指示も44読んだから。
あ、若かったですね、
うん。そういう時代だったからね。それで結局、だんだん縮小して、うんうんうん、できる範囲でやろうっていうことで、5、6年、うんうん、私もね、自分で社長になって、
あ、そうですか。
ね、そういう店舗の仕事やってきたけど、はい、とにかく夜の仕事で、ね、うんうんうん、あの仕事はね、あの、もらえるんだけど、うんうん、厳しいし、もう大変でね、うん、限界だなと思って、
あ、そうだったんですね。
そろそろちょっとね、見切りつける時かな、子供たちもいたんだけど、はいはい、やっぱりね、あの、気乗りしなくって、事務職って言いながらね、うん、事務所に来てはね、ファッション誌読んでるし、息子はなんかあんまりね、乗り気じゃなくってね、
はいはいはい、
やるし、二人いたんだけど、やっぱ続け、もうあれもなかった。
あ、そうですか。
あ、結局ね、あの、閉めることにしたんです。
あ、そういう経緯だったんですね。うん、
だからね、あの、それこそ行くところはもう、来たっていうかね、関東から来て全部は大体あの今みたいにスマホもあるわけじゃないし、地図だってね、あの一枚のペーパーでね、それで行って、あの、あちこち現場調べながらそこにたどり着くような、はいはい、ね、そんな時代だったから、物足りなくてもね、電話するったって言ってね、赤棒頼んだり
そうですよね。
もう本当にね、
そういう時代です
もん
ね。
今考えるとよくあんなことやったなと思うよね。
いや、本当そうですよね。本当に。
岡山まで行ったんです。仕事はね。秋田、青森、岩手。
そうでしたか。それは知らなかった。
いろんなことやったから、ただね、あ、今考えると面白かったなと思う。変化だしね。
はいはいはい、
まあ、ね、若かったからできたんだろうけど、なかなかああいう経験はね、できないかな。
じゃあ、50歳ぐらいの時に、じゃあ、50万円ぐらいか。
あ、私、
閉めて、
閉めたのはね、そうですね。私閉めて、52でここのお店始めたんですよ。
ああ、そうなんですね。
52歳だったの。はいはい、はい。50の時に、あの、子供たちも結婚したり、いろいろしたし、いろんなことね、はい、あの、あれ、ちょっと区切りつきたいなと思って、うんうんうん、それで一回ね、あの、田舎でちょっとね、休んでからなんか考えようと思って、その時に。
あ、そう、田舎っていうのは小川村ですよね。
そうそうそう、
で、こっちじゃ一旦戻ってきて。
ね、はいはい、そうそうそう。それで、その時にね、あの、知り合いがね、やっぱしね、埼玉でね、
はい、
あの、なんだ、爬虫類とかね、あの、なん、動物園にね、収めるようなね、
はい、
コオロギとかワームっていう、
うん、
虫を飼ってたんですよ。
餌になるような虫とかね。
餌になるし、はいはい、よく知ってるね。
あの、ワームってね。
うん、それで、あの、なんだ、アロワナとか、アロワナだよね、アロワナじゃない
。なんか、あの、トカゲのでっかいようなやつ。あ、魚か。魚のね、ね、あの、熱帯魚みたいなやつね。わかります。アロワナ、確か。
アロワナをね、餌にしたりとか、
はい、
爬虫類の餌にしたりするね。
うん、
あの、虫を、
うん、
そうだ、広いから、なんかやんなきゃと思って、開けとく
の。あ、木工場ね。もうその当時は、あそこの木工場ももう閉めてて、動いてなくて。
だから、岡田さんも入ってくれ、まあ入ってくれてたんだな。
ああ、そうなんですね。
それでね、そこでじゃあ少しなんかやるってね、やってみようと思って、それでもう全部仕切って棚作ってね。
それをやろうと思ったんですね。すごいな。チャレンジャーですね。
いやいや、
でも。なんか面白そうだったんですね、それが。
はいはいはい。やり始めて、それ1年半ぐらいやってたかな。
あ、そうなんだ。やったんですね。やったんだ。
やったり、餌やったりしなきゃなれないから。
そうですよね。
それをね、あの、注文、営業もね、全部ね、関東方面ね、自分たちでね、あれなの、乗り込んでね、営業室にかけてきて。
ペットショップに収めるってことですか？
そうそうそう。それでね、あの、営業で、 もらって、それで宅急便でね、
はい、
送るんですよ。
ほうほうほう、
バームヤーのあれを。
あ、送れるんですね、ああいうね。
生きたままで。
生きたままね。
うん、でも、真夏とか真冬とかもあるからね、ダメになっちゃうこともあったりして。
そうでしょうね。
うん、蒸れちゃったりするとかね。そういうね、バカみたいなことやってたんで。うん、ちょっとパートさん頼んだりして。
それはでも1年ぐらいで、まあ、もういいかなって感じだった
ね。近く、そうだね、うん、でもね、ほら、短調じゃない、やることが、虫相手だしね、話するわけじゃない
確かにね。
なんか私の性格でやっぱりそれやってても、なんかつまんないし、このままでね、終わっちゃうのも、なんかやんなきゃと思って、
はいはいはい、
いたときに、うん、たまたまこれ、
はいはい、
ここのとこがね、閉めるって言って、8月にその具体的にね、閉めますって言って私が始める年のね、これがね平成14年なんですよ。
当時はここはアジサイとしてあったんですよね。
なかった。何あの、ま、元の人たちがやってて、ふるさと伝統家っていう名前で、あの食堂にして、
はいはい、
おやきやって、はい、そばとうどんやってたんです。
それは誰がやってたんですか。
それはね、今ね高木建設の所長のね、
はい、
井出さんのお父さん、お父さんって人が、はい、そのオリンピックの時に多分ね開業したんだと思う。その時代がね、
はいはいはい、
でこれ作った時に一緒に食堂を作って、この夏場の地区の人たちがみんなで第三セクターの中に入って、
ここそうなんですか。
第三セクターだったんです。引き受けた時に14年なんだけど、その時の、第三セクターで、それで 農協さんと役場と森林組合と、
うんうん、
その松本さんって人と4人で組んで、
う
ん、
あ、そうなんだ、
うん、
はいはい、
だからオリンピックなんなんだのっていう時はね、結構儲かったみたいな、成績も良かったみたいなんですよ。その頃はね、ちょっともう作りがちょっと違うんだけど、
うん、
大きさは結構そこそこ大きかったんですよね、うん、
これ改築したじゃないですか、その前の姿だったってこと？
私が入った時に一回改築してるんです、はい、
あ、改築してるんだ。
その前の時はここのとこ床はね、土の床になってて、それでそこの先のところぐらいまではだいたいね、あの建物自体はそんなに変わってないの。
あ、そうなんです
ね。そこの中部のとこからこっち全部あって、そこの足し切りから向こうの隙にね、
はいはい、
そこからまっすぐで、その裏はあのこの前の時に建てらせてもらったから、そのぐらいの大きさはあったんだけど、
はいはいはい、
そこでおばちゃんたちがねお蕎麦売ったりおやき作ったり裏で、うん、だからそれが結構なんで8年で14年の時にはもう閉めちゃってたから、オリンピックになったって場所を7年やってたから、
ああなるほど、
ね、でどうだろうやってみないかって言われて、
うんうんうん、
あと私もお店は作る方は、
うん、
いろんなところに、ね、見てるし、料理屋さんもやったし、うんね、いろんなやってるんだけど、あれだけ何千万かけて回収するのどうするんだろうなって自分たちでは、
ね、まあ想像わかりますもんね、大体ね、そうですよね、もう分かっちゃいますよね。
そうそうそう、そうした時にね、そんなリスクを犯してまでね、
はいはい、
やったって絶対やっていけないよね、素人だからそんなにも作れないし、はい
はい、ね、でも飲食の方もまあ初めてっていうことですもんね。
そうそうそう、もちろん建築しかやってないから、
建築、うん、
その前にちょこっとだけねバイトでね、あのね、そこのねビルガスじゃ、無駄じゃなくてアルタイムだったの、瀬戸川に。
あ、瀬戸川ね。
うん、あの、
よしこさんやった
ね。そうそうそう。
はいはいはい、はい。
あそこで、ね、ちょっとね、1年ぐらいね。
あ、そう
なんだ。忙しいから手伝ってって言ったぐらいで、はいはいはい、それも飲食じゃないもんね。
あ、
皆さんもないし、
はいはいはい。
それこそちょこっとね、
なるほど、
月に何回かね、行ったぐらいで。
じゃあ本当にそれっきりの経験で。
も
う、うん、そうですね。
うん、だからその代わりあっちこっち飲み歩くのが、しょっちゅうね、好きだったから、いろんな金、ね、ところ回って歩いたり、ね、仕事もやったりしてたから、だけどちょっと山っ気もあったりして、うち家の中でね、
うん、
そういう眠し相手よりもね、ちょっとこっちも面白いかなって言ったんだけど、
はいはいはい、
うちの母も絶対反対で、
あ、そうだったんですね。
そしてちょっとね、なんとかやればできるんじゃないかなみたいなね、私何も怖いもの知らずで、
うん、
ね、あ、それもちょっといいかと思って、
だんだんじゃあその気になってきたんですね。
そうそうそう